不思議ラジオ金座座の石山です。ですね、今日はごく大人数で収録に臨んでます。じゃあですね、一人ずつちょっとお名前を呼んでいこうと思うんですけども、まずですね、シネマクティフ東京支部のロンペさんです。
あ、ロンペです、よろしくお願いします。
お願いします。ですね、続きまして、同じくシネマクティフ、名古屋支部の乙啓さんです。
時計です、よろしくお願いします。
ゼーレみたいな。それからですね、ラフランスさんです。
はい、ラフランスです、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そして続きましてですね、なんとですね、初めて、金座座のラジオに出演してくれました、ラロッカさんです。
あ、どうもよろしくお願いします。
あ、ラロッカさんで、はい、ただのラロッカさんと呼んでしまいましたけども、カープキャストのラロッカさん。
あ、そうですね。今年はね、ものすごく調子悪いんですけれども、まあ、なんとかね、気を振り絞って頑張ってカープ応援しているポッドキャストをやっているものです。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
お願いします。
そして北斗さんですね。
北斗です。お願いします。
なんと今日は総勢6人で、初めてじゃないですかね、6人でやるって。うん、あとラロッカさんはあれですね、僕的にはですね、
はいはい、
あのディギンネットフリックスをロンペさんとやってらっしゃるじゃないですか。
はいはいはい、
うちのシネマクティフの方で、
はいはい、
で僕はディギンユーネクストを、ロンペさんにお世話になってやらせてもらってるんで、そういう意味でも、なんというかライバルというかですね。
そうですね、まあ僕がそうだとしたら石山さんはロキという感じです。逆かな？
いや、すごい。いや、僕はね、ワニの ロキぐらい。
いいですね。
はい。で、まあ、二人で打倒ケンス君っていうね。
そうですよ。あ、あいつがロキだった。すいません。間違えてました。
若いロキ。
そうでした。若いロキでした。キッドロキでしたね。
キッドロキ。はい。はい、ということでですね、今日は、ロキではなくて、
あ、そうだった、ごめんなさい。
はい。みんなでですね、ブラックウィドウの話をしていこうという回になります。よろしくお願いしますということなんですけども、ですね、ちょっとお詫びでですね、前回の僕らの、石神と僕の雑談の終わりに、ラフランスさんとの、青春時代の見た映画の話をしますっていう風に言ってて、実際収録もしてるんですけど、ちょっとこちらの録音分の方を先に配信してる可能性があります。
いいと思いますよ。
まあ、あっちは言ってしまえばもう時効なんで、
いいと思います。
生ものじゃなさすぎて、まあ、乾き物みたいな回だったんで、あれ編集してたらめちゃめちゃ面白くて、
いろいろ言いたいことあるけど、
これ聞いてる方にはちょっと、ね、はい、お楽しみにということで、はい、で、本題のじゃあブラックウィドウですね。これはもうまあ言うまでもないんですけど、まあ、MCU シリーズ、フェーズ4の、まあ本来だったら最初の作品になる予定だったんですかね。
そうですね、
一応エンドゲームが終わって一段落して、でスパイダーマンのフロムホームが一応最後となって、フェーズ4の始まりが今回のブラックウィドウになるはずだったんだけど、皆さんご存知の通り、まあ、コロナという、強大なヴィランが現れたおかげでですね、はい、まあ、コズミック級のコズミックってことないか、地球規模ですけど、のおかげで、まあ、1年以上、公開が延期したおかげで、一番最初に、あった作品はからワンダービジョン、ファルコン&ウィンターズソルジャーで、ロキの公開のロキの配信中ですねに公開するということになったわけですよね、ブラックウィドウが。で、まあ、結構、待たされに待たされて、で結局、まあ、見に行って、まあ、こういう状況なんでディズニープラスで、同時にもう配信が始まっていると。ただし結構なお金を払わなきゃいけない状況ではあるということを踏まえつつですね、で僕劇場に見に行ったんですけど、 あの意外と配信あのディズニープラスにお金払ってもよかったなと今思ってて、あれ、はい、何回でも見れるわけでしょ。
そうです、そうです。
だから今回のこの収録の前にもう一回見れば、まあ、2回分よりは安いわけですからね、さすがに、
うんうん、
意外とそれでも良かったのかなとは思ったんですが、まあ、迫力の点で言うと映画館の方がね当然いいのに決まってますけど、うんうん、でブラックウィドウの感想を、今回はまあ人数もなかなかあの皆さん多いのでですね、1人ずつちょっと振っていこうかなと思ってるんですけど、なんで、基本的にあの最初に挨拶した順番にじゃあお話ししていきましょうか。あの大事なこと言うの忘れてました。
ネタバレか。
はい。必ず忘れるんですけどね、これなんでなんでしょうね、うん、
そうですね。
今回はネタバレを、全く気にせずに話していきたいと思うので、ネタバレは嫌ですっていう方はちょっとここまでにしていただいて、見終わった後また聞き直していただけると助かりますということで、じゃあロンペさんお願いしていいですか。どんな感じだった
か。わかりました。僕はあの劇場で初日の1回目をなんとか見に行ったんですけど、まあさっき言われたように、まあファーフロムホーム以来、あれから考えると約2年ぶりの MCU 劇場公開作品という、まあやっぱり待望という感じですね。でさっきあの石山さんが言われたドラマ作品が、まあそれぞれエンドゲーム以降を描いているに対して、まあ、このブラックウィドウだけがエンドゲームより前の話を描いていて、まあ、まあエンドゲームまで、の特に、まあ、エンドゲームでのナターシャの選択というか、まあ、背景を強めるような映画で、まあ、そこすごい僕は良かったんじゃないかなという感じはしてます、で、やっぱフェーズ3の終盤、エンドゲームとファーフロムホームは僕はすごいよくできていた作品だと思っているので、まあそれに比べると単体作品としてはすごいちょっと弱いのかなという感じもするんですけど、まあそれはちょっとハードルを上げすぎなだけで、僕はすごく楽しめましたという感じですね。で特にまあスーパーパワーを持たないキャラクターたちが今回ほぼメインになるので、まあ、そこのアクションをどう見せるのかみたいなところで、まあ、予告編とかにもありますけど、あのクライマックスの落下しながらのアクションみたいなところはすごい僕は見ていて面白かったなという感じですね。で、まあ、まあこの映画で一番好きなのは、僕はフローレンス・ピュー演じるエレーナの、あのこの要素が本当にすごく良かったなという感じがしますね。僕は MCU の女性キャラクターの中ではすごいトップレベルで好きなキャラクターになったという感じがするので、すごい良かったなという感じですね。でまあそのフェーズ4で今までリリースされたドラマ3作品は、まあそれぞれなんか作品の横のつながりはなかったような感じだったんですけど、まあこれネタバレありだったから言っちゃうんですけど、あのブラックウィドウはまあ最後の部分ですね。で、フェーズ4の他の作品のつながりとも、描かれているというのがあるんですよね。
ここは後でまたじっくりみんなで
話したいですね。そこの部分はあのね、あの他とのつながりも見えてきたというところだったかなという感じですね。あとちょっといろんな人の感想とかを見ていて、
そうですね、
あの感じたところとか出てくると思うんで、そこら辺は後で話せたらなという感じで、とりあえず以上です。
はい、ありがとうございます。そうですね。あの、そうだ、今回ネタバレってもう他の作品に関してのネタバレも絶対出ちゃうと思うんで、
そうですね。
そこもあのもうみんな見てる人しか聞かないでほしい。
ハードル高。
ブラックウィドウだけ見るって人いるのかな。地獄だと思いますけどね。まあそうですね。だからエンドゲームで、ナターシャが、どういう運命をたどるかってことは少なくとも知ってないと、ちょっと今日の話は絶対そこ行っちゃうと思うんで、そこは知っててほしいとこですね。そうですね。だからまあ、ファーストインプレッション的なお話ですね。今あの一回一巡しましょう。それで、
はい、
はい、ありがとうございました。で、じゃあ乙啓さんお願いします。
はい、乙啓です。
はい、
僕は ちょうど昨日見てきたところなんですけれども、
うんうんうん、
でまあ MCU 作品は大好きでかなり期待していたんですけども、
うんうんうん、
ただかなりその先ほどあったように延期が長かったせいで、
うん、
ちょっとですねその期待というか、うんうん、それがちょっと持続できなかった感じがちょっとあったのも確かで、まあでも見に行くのは見に行こうと思っていたんで、
うんう
んうん、IMAX で見たんですけども、
うん、
まあ先ほどロンペさんが言われたように例えばエンドゲームとか他のまあお祭り的な作品に比べると期待したほどではなかったなっていう感じになってしまったっていうのは正直なところで、ただ面白かったな面白かったんです。
良くも悪くも楽しい、
はい、
楽しい対策っていう感じはしましたよね。
そうですね、
うん、普通に良かったっていう
感じ。そうそう、そんな感じなんです。
はいはいはい、わかりますね。
でやっぱりまあ、これもロンペさん今おっしゃったんですけど、うん、すごい良かったなっていうのは空中戦だとか、
はいはい、
あとナターシャとエレーナがまあ最初に出会ったところで格闘するんですけども、ああいったところとか、
うん、
すごいアクション的にも良かったですし、まあ、どうしても、まあ、見たことは分かると思うんですけど結構暗い話ではあるわけじゃないですか、
うんうんうん、
なんだけどあんまり暗い話になりすぎないようにちょっと笑わせどころとかも結構あったりとかして、
うんうん、
まあ家族で言うとまあ親父じゃないんですけど何でしたっけ、
あれはデビッド・ハーパー、
はい、
でアレクセイ、
何でしたっけ、
レッド・ガーディアン、
レッド・ガーディアンそうそうの感じとか、なんかちょっと面白かったなっていう感じはするんで、うんまあ、その辺はバランス良かったかなっていうふうに思いますし、まあ、これは、まあ、いろんな作品をつなぐような作品でもあるので、で、今後という意味で言えば、やっぱり、フローレンス・ピューのエレーナの活躍に、やっぱり、期待しちゃうなっていうところが大きいですね、僕は。
ですね。うん、
で、まあ、あと時間があればまたお話したいんですけど、まあ、とは言っても、ちょっと気になる点とか、うん、結構あったので、その辺もまたできればなっていうのは思ってますけども。うんうん、
はい。
とりあえずそんなところですかね。
そうですね、はい、ちょっと我慢しながら言わなきゃいけない、すいませんね。
大丈夫です、
ありがとうございます。
はい、
じゃあラフランスさんお願いします。
はい、ラフランスです、お願いします。僕は先週ぐらいに見たのかな、うんうんうん、に見たんですけど、ちょっと僕は日本語吹き替え版っていう世にも珍しいので見たんですけど、たまたま朝やってるのが吹き替え版だったんで、まあ、吹き替え版もずっと見てるんで別にいいやと思って見に行ったんですけど、
だからあれだ、声の話されてたんだ、
声優の話は面白かったんで、うんうん、はい、それはまた後でお話で、はい、あれば機会あればなんですけど、
はい、
やっぱりこれそうですね、フェーズ4の最初の作品ということで、これフェーズ4の一発目に見るのと今見るのとでは多分ちょっと見方変わるのかもしれないなっていうのはどうしても思いましたね。で、やっぱりドラマが始まってるので、どうしてもそのドラマの方がどっちかというとこう次につながる広がりのあるものなんですけど、この作品についてはちょっと時間軸的には少し前の話なので、あんまり単体としては面白いんですけど、こう広がりについてはちょっとこうもうちょっと欲しかったかなっていうふうに思うのかなっていう気はしましたね、うんうんうん、で僕はすごい良かったね、やっぱアクションがすごく良かったんですけど、これまあ、ルッソ兄弟のいわゆるウィンターソルジャーシビルウォード直系の作品だなっていうのがすごく、そういう雰囲気がすごく出してたと思ってて、やっぱそのアクション市街地戦とか、
うんうん、
あとはバイクのアクションとか、うん、そういうこうミッションインポッシブルみたいなバイクアクションとか、
ね、
そういうシーンとか、あとその国名が出てくるときもすごいどでかい文字、
うん、分かりますね、
フォントもあれシビル
ウォードと、ね、
同じやつ買ってるんですよね。
そっかそっか、
シビルウォード同じなんですよ。なのでそういうだからやっぱりちょっとキャプテンアメリカ直系 の、
うん、
リアルファイトよりのマーベル作品として見るとすごく良かったなっていうふうに思いました。
なるほど、
はい、
とりあえずそんな感じですかね、う
ん、
はい。
なんかアクション的にも結構バッキーバーンズ的な、まあ普通の人じゃないんだけどスーパーパワーとかじゃない、まあ、生身の肉体でやってる戦闘って感じがすごい良かった
ですね。そう、そうですね、やっぱりスーパーパワーを持っていないので、うん、その、まあ、やっぱ彼女の戦い方はまあああいう戦い方っていうんですかね、うんうん、そういうのがすごくよく表現できてて、うんうん、すごい首に足引っ掛けてぐるぐる回るじゃないですか、うん、
やりますね、やりますね、
そう、うんうん、それがめちゃくちゃ何回も見れたのよかったなっていうしんどくないかって思うんですけど、はい、それは良かったと思います。僕の好みのアクションだったので、それがまた今回見れるとは思わなかったんですごく面白かったです。
あれ本当に超人結成打ってないんですかね
打ってないんじゃないかな。
あのスーパーあのなんだっけ改造計スーパーソルジャー計画みたいなのねやられてそうですけどね。
そうですよね。うん、
あとあのデビッド・ハーパーは超人
そうみたいですね、
あれがね、
そうみたいですよね、う
ん、車とかひっくり返してましたもんね、
うんうんうんうん、
まあ血のつながりはないからあれ、
うんうんうん、あの最初のシーンもすごい良かったですけどね。
うん、良かったですね、
うん
うん、じゃあラロッカさんお願いします。
あ、はいはい、お願いします。ちょっとファーストインプレッションよりちょっと踏み込んだ感想になっちゃうかもしれないんですけど、うんうん、まあこの映画、あ、僕はディズニープラスで高い3000円くらい
出た成功者成功者
ここばかりにやるんですね。B ポイントっていうのがね知らない間にいっぱい溜まってましてね、
あ、
それでほぼ払いましたんで、まあプチ成功者と思っていただきたいですけどまあ僕も見た感じもうそのミッションインプッシブルとか、あとボーンシリーズ、ボーンなんちゃらみたいなシリーズとか、はいはいはい、で後半のあの家族で乗り込むとかなんとなくあの、うん、ミスターインクレディティブルっぽいなみたいな、あれあのレッドガーディアンのねあれがまさになんかインクレディブルのお父さん、
確かに確かに、う
ん、でやっぱ最後はラピュタですよね、
バモス、ラピュタでしたね
っていうので、いや本当盛りだくさんでもう楽しかったなって感じなんですけど、この確かにでこれをね本当はブラックウィドウをフェーズ4の一番最初に持ってきたかったっていうのはなんかすごく腑に落ちたところがあって、
うんうんうんうん、
これがあの僕はミスターインクレビルって感じたところなんですけども、これミスターインクレビルじゃない決定的なところは、あの家族ってもう全員偽の家族ですよ、全く血のつながってないし、
うん、
なんかどっかで、
そうですね、
うんうん、あの何でしたっけ、あの悪いグループがね、あの、
今回の
スパイさせ、あ、そうです、スパイさせるために
レッドルーム、
あ、レッドルーム、ごめんなさい、レッドルームに集め、はいはい、あ、本当偽の家族っていうところがすごい肝だと思ってて、うんうんうん、僕フェーズ3までっていうのはまあいろんな正義はなんだみたいな話があったんですけど、
うん、
その核がなんていうのかな、あの家族の絆みたいな、要は僕はね、あのちょっとエンドゲームの話になりますけど、
うんうん、
ソウルストーンのところでホークアイとブラックウィドウがどっちが犠牲になるかってところでブラックウィドウが犠牲になったんだけど、
うんうん、
あれ見た時はホークアイに家族がいるから、血のつながった家族がいるからだと思ったんですよその時はね、
はいはい
はい、で結局トニー・スタークが犠牲に最終的にあの犠牲というかトニー・スタークがパッチンってやってトニー・スタークは死んでしまうってのも、はいはい、やっぱり彼にも血のつながった奥さんと娘がいましたよね、やっぱりあれを守りたいっていうところが、うん、僕はフェーズ3の一番大きな正義というか守ってきたところだと思ったのが、このフェーズ4に入った時にそうじゃないんだって、これは提示なんだ、こっから目指すのはそこじゃない、もっとその血のつながった家族とかじゃなくて、もっとなんか新たな関係性の中で、あの正義、まあ正義を思い求めるか分かんないけど、何かその新しいヒーロー像を目指そうという、今回はそんなに新しくはないけど目指そうっていう、なんかこう意気込みを出したんじゃないかなと思って、そう思うと今後のあの今3つ配信されてるドラマもバッキーもエピック狼だし、ワンダもね別にそのまあ お父さんとお母さんとかいるんだろうけど、そのストーリーには絡んでこないし、でロキもね結局あのまあ、
天涯孤独みたいな人です
か、ね、孤独ですよね、だから本当にね、うん、みんな言ってみればこのブラックウィドウ含めてノマドなんですよ、
うん、
で今後出てくるエターナルっていうのに ノマドランドの監督が撮るっていうのがね、すげえ腑に落ちたんですよ、ブラックウィドウ見て。だから多分ね、新しい、本当に、なんでフェーズ4とかね、3とかやるのかなと思ったけど、ここはちょっと本当にフェーズが変わってくるのかなって僕はこの映画見て思いました。
めちゃくちゃいい話するじゃないですか。
いやいや、そうですか。いや、今日だからロンペイさんと感想言おうかって言ってたんで、ちょっとこれ、ここだけは考えてみました。あ、
なるほど。はい、この間のディギンネットフリックスのゴーストラボの時の、ネタバレをに対応しようとして自分のリアクションだけで表現したときと同じ人とは思えない。
あれも良かったし、あれで
もロンペさんめちゃめちゃ冷たかったですね。
そう、
冷たい。あ、じゃあそれでと
あれは、あれはほん、あれもね、これは本当だからネタバレありで喋っていいっていうんで、ね、
はいはい、楽しく、ネタバレありっていいですよね。
いいですよね、もう苦しいんですよ、あれ結構ここまで出てるのみたいな。
いやでも逆に見たくなりましたけど、
ね、
あれはあれで、うん、
ぜひ見てください。
はい、
はい、ありがとうございます。
じゃあ北斗さんいいですか。
はい、はい、僕は渋谷の映画館、名前何でしたっけ、
渋谷は
シネクイント。
あ、そう、シネクイントです。
あ、フィッシュマンズ見たとこだ。
シネクイント、
はい、うんうん、やってましたね。
見てきました、うんうん、あのサイズの映画館で、
うん、
MCU を見る、
うん、ちっちゃいですよね、あそこね。
なかなかなくて、はい、しかもこう席をこう開ける感じだったんで、
はいはいはい、
なんかすごく寂しい空気感も多少は感じつつ、初日で見たんですけど、なんかまあ久しぶりさえったんで、
うん、
まあ、テンションはそれなりに上がりつつ、
うん、
まあ、でもなんかアバンに当たる、
うん、
アバンと言っていいのか
分
から
ない
です
けど、まあ、
子供の頃の、
うん、オハイオ時代ですね。
はい、1995年の時の、
うん、
あのなんかこう、なんていうんですか、ちょっとそれっぽい感じの、
そう、わかる、わかる、すげえそれっぽい感じ、わかります。
逆光で撮って、
うんうんうん、
あの頃のこう夢のような、
はいはいはい、
ね、こうフィルムっぽい撮り方して、うんうん、あ、なんかこうちょっとこう期待感が出てきて、
うんうん、
でなんかこうそのままなんかこう多分プロデュースに入ってる、またど忘れした名前、
あれだ、
ナターシャのスカルト・ヨハンソンの、
はいはいはい、
はい、多分描きたかったことをこう中心に添えていることと、
うん、
でちょっとこう別に僕はそんなつもりないけどネガティブっぽい話になるかもしれないですけど、うん、見たい人が MCU のファンの人が見たかったことの多少のズレみたいなのはもしかしたらこれ出てきそうやなというのを感じながら、うん、でも僕は結果的にすごく面白かったなと思って見終えました、
うん、
はい、なんかこういろいろこうメタ的な、 なんかこうテーマがすごくこう見え隠れするというか、もう隠しきれてない感じもありましたけど、
うん、
僕はそれはすごく良かったなと思うことと、スカレット・ヨハンソンのなんかこうがもうプロデュースに入ってるっていうことから見る、うん、なんかこう女優としてのこう動きというか活動というか、
うん、
なんかこうそういうのもいろいろこう考えさせられる映画になったなとは思いました。うん、
それ、はい、スカヨハの女優として個人の何かがメタ的に見えているってことですか、はい、あの部分で。
いや、まあこれは本心としてそういうことをやりたいかどうか僕はわからないですけど、
うんうん、
例えば全然お人の名前が出てこないんですけど、例えば
時間が時間ですからね今。
はい、ワンダーウーマン。
はいはい、
まあ、それあれはプロデューサー入ってないかもしれないですけど、うんうん、ワンダーウーマンの
1984
か、
はいはいはい、
とか、あと、めっちゃ全然出てこない、ハーレークイーンの、
はいはいはい、
はい、あの作品の
女性主人公の女性監督が描く、
はい、
まあ、
いわゆるこうフェミニズム
を、うん、ビッグバジェットの映画の中で
テーマに含めた、
うん、
なんか誰にも向いてくださいねと言いながら、ものすごくこう、うんうん、ミートゥー的なことを盛り込んで、
はいはいはい、どういうことですね、
作品をやると、
はいはいはい、わ、すごくわかりました。 あとちなみに今回のこれ別にこの作品に対してネガティブな意見全然あっていいと思うんで、 はっきり言っちゃってもいいかなと思いますけど、あのすごい分かりました、あのおっしゃりたいことが。まあそれ結構この映画の問題でもあると思うんで、後でその話もできたらいいなとは思うんですけど、まあ なんていう言い方がいいんですかね。
なんか、まあ、分かります。すごく本当は幅広く見てもらいたい人がいる映画なんで、
うんうんうん、
なんかこう社会的な問題を盛り込まないことの方が、
うんうんうん、難しいですね、
誰も気づかないんですけど、
ね、うんうん、
それをやっぱこう MCU っていう作品系列、うん、フランチャイズの中に、うんうん、本当こうシーズンフェーズ4のこうためにためた、
うん、
こう再なんていうんだね、再開というか久々の作品にこれを盛り込んで、
うんうん、
不意中で見せていくという、うんうん、なんかこうちょっとこう、
わかります。
ずる賢いやり方というのは、
うん
うん、僕は全然いいんですよ。僕は全然ありやなと思うんですけど、そこをなんかこう揚げ足取りみたいに出してくるやつもいるやろうなと。
まあそうですよね。
はい、感じます、うんうんうん。あんまりだからその子に対して追ってないんで、実際そういう声があったかどうか僕ちょっとわからないんですけど、
うんうん、
タスクマスターに対してのキャラクターの改変は、やっぱ言う人はいた。
うん。あれは本当は男性ですもんね。
男性だし、
あのコミックの方ではね、
めちゃめちゃ強いし、むしろこうずっとキャラクターとして、
うんうん、
MCU の中で持続できるキャラクターにできるはずだとは思うんですよ、
うんうんうん、
スパイダーマンのゲームにもやっぱ出てきて、
うんうん、
結構渡り歩けるキャラクターなのに、ここで完全に消費した感じで終わらすっていうのは、多分コミック好きの人からすると多分言いたいことはあったんじゃないかなとは思いました、うんうん。
いや、僕タスクマスターの話もちょっと後でしたいなと思ってて、
うん、
今後タスクマスターが出るための方法があるなと思ってて、はい、まあ要はあのジェンダーの平等の問題、あのエンドゲームでもみんなが最後にわーって戦ってる時に、うん、女性キャラクターだけ集まって サノスに対抗する場面が出てきたりとかして、だから女性から見てなんかこういうものにそのジェンダーの問題入れてこなくてもいいのにって思う人も当然いるとは思うんですよ。でまあ男性はすごくそれ言いにくいと思うんです、
うん、
女性の地位の向上に対して否定してるわけじゃなくて、それが露骨とか露悪的だったりとかするときにやっぱり性的な気持ちは出てくるし、もっとそんなこといちいち盛り込まなくてももう普通に描かれればもう普通になってほしいんですよね、そういうことがね。なのにことさらに言わざるを得ない、多分あの監督の、まあ、ケイト・ショートランドさんだけの意思じゃないと思うんですよね。なんかやっぱり入れろって言われたりとかするかもしれないし、それは僕らにはわからないけど、なんか出し方のうまい下手の問題な気がするんですよね、うん、っていうのはある気がするなぁと僕も見てて思いました。はい。で、皆さんのお話これで聞けたから、じゃあもうちょっと踏み込んでいきますか。
はい。
あ、じゃあ僕、うん、あれですかね、あの全体的なことなんですけど、あの皆さんがおっしゃってないことで言いたいなと思ってて。あ、女優陣がみんな素晴らしくて今回、まあ先ほどロンペさんもおっしゃってたけど、フローレンス・ピュー、もう僕あのフローレンス・ピューが1秒でも長く映る映画みたいです、まあ、ミッドサマーがそれかどうかちょっと分かんないですけど、うん、まあアクションも上手ですしね。なんかあのファイティングファミリーっていう映画で、あのプロレスラーの役をやってて、その時にアクションをかなり、叩き込まれたっていうのは聞いてて、まあそういうのも生きてる。それからなんつってもですね、あの僕が一生見続けたい女優レイチェル・ワイズ、
最高でしたね。
最高でしたね。で、彼女もってなんかロニートとエスティとかでちょっとあの LGBT の役やったりとかして、割と文芸の人なのかなとか、あの女王陛下のお気に入りとか出てて思ってたんですけど、もともと考えるとハムナプタラとか、
そうですね、
チェーンリアクションとかで結構アクション畑出身だったりとかもして、
チェーンリアクション懐かしい。
そうなんです
よ、僕ね去年見直しました
よ。なんで
見直さんで
レイチェル・ワイズだと思いました、ね、
なるほど。
すごいヨーロッパな感じがする人ですよね。なんか、
うん、
お父さんがハンガリーで、 お母さんがオーストリアかな。
あれ、あのダニエル・クレイグの
奥さん、あ、旦那さんですよね。あ、じゃあ逆やジェンダーがそれこそ繰り返ってる ね。そうですよね。
それも面白いですね。
面白いです。
いや、タスクマスターはなくさみその報酬のボンドガールで、
あ、確かにね。
そうです、そうです。
いや、あのキャスティングちょっと僕知らなかったんで、
あれは俺もびっくりしたな、うん、タスクマスターのマスク取った時超びっくりしたわ。
でもそれで言うとレイチェル・ワイズの元旦那さんってサム・メンデスじゃなかったっけ。
あ、そうなんですか。
元彼かな、うん、なんかそういう話もあったし、その後もなんか結構有名な監督と結婚してたことあるんだよな。まあまあまあ良いとしてですよ。で、オリガ・キュリレンコ、さっきも話出ましたけど、はい、なんか扱い悪くなかったですか。
もうそれですよね。それもう話します。
結構、いやもう
オリガ・キュリレンコの、
いや結構話してかないと時間もあれですし、
ね、オリガ・キュリレンコはひどかった思いますね。あの扱い
はすごい綺麗な人なのに、
めちゃ美人ですからね、うん、あの人。
僕あのオブリビオンっていう映画で結構好きで、はいはいはい、なんかセリフ何個あったんですかね、セリフ。うん、もうちょっとなんかなかったかな。なんか
問題提起なだけのキャスティングで、
うん、
なんか通信
そうっすよね、
された感じです
よね。謎の、うん、謎ですよね。
うん、実際の年齢と多分作品内の年齢全然合ってないし。
そうですよね。だって
40歳ぐらいですけど、
はいはいはい、あれそうですよね。
作品内だったら多分まだ20代のはずですよね。
そうですよね。次だ。
謎キャスティングでしたね。
でもあのマスク脱いだら女性でしたみたいな演出がもう良くないかっていう。そろそろ。だってあの MCU だけでもアントマン・ワスプの、 あのゴーストとか、それで言うとあのワスプの母ちゃん、
うん、
あのなんか異次元の中で再会した、うん、ね、あの母ちゃん、ああいうなんか不思議な空間の中で母ちゃんがマスク脱ぐみたいなやつすごい多い気がしてて、なんだろう、あのアクアマン の母ちゃんもそうでしたし、あとあのヒックとドラゴンの母ちゃんもそうでしたよね。何なんすかね、あの異次元で母ちゃんに会うやつ。ね、でもタスクマスター自体は結構良くて、うん、あの、うん、結構あの人コピー能力があるわけでしょ、
うん、
だから一番分かりやすかったのはキャップのシールドぶん投げのアクションをコピーしてたのも良かったですけど、はい、何気にあの、うん、なんだろう、あのブラックパンサーとか、
うん、
のアクションとかもちょっと使ってましたよね。あと
そうですね、
まあ、ホークアイの弓とか、
うん、
あと剣をソード、うん、まあ、ソード使い、剣使いもしてて、
うん、
意外と今までの MCU のキャラクターで剣使う人ってあんまりいなかったなと思うんですけど、あれはだから誰のコピーしたのか、ホークアイがなんだっけ、一時期土地狂っててなんだっけ、日本に来てたローニン、まあ、あの時は一応剣使ってたけど、あれを見たのか、もしかしたらエターナルズで、あのキット・ハリントンがあのブラックナイトってのやるんですよね。
お
あのジョン・スノーですけど、
うん、
そのなんだっけエボニーなんだっけブレードっていう剣を持ってて、
うん、
それを使うキャラなんですけど、それだったらすごいなとちょっと思ったんですけど、まあ絶対違うでしょうね。
ターナルズは多分なんか理由があってまだ出現してないみたいな設定があるみたいなんで、多分まだ取れてないんじゃないかなって
気がします。さすがにね、うんあのロキのねちょっと方にも剣使いは出てきますけど、さすがにそれも違うかなっていう気がするし、
バッキーのナイフ使いとかね、
うん、
ありましたね。
パシッと落とすやつでしょ、うん、だからアリアスタークのやつ、
持ち手変えるやつ。
そうそうそう、アリアスタークアクション、
アリアスタークそうそうそう、持ち手変えて、
まあ、そうそうそう、でもあれはねちょっとすごいネタバレなんでやめましょう。はい、はい、
そうですそうです、
うん、っていう感じですかね、僕は。そんな感想はありますか。あとはあれですね、その先ほどおっしゃってたオハイオのところで出てくる、幼少時代の、なんだっけ、ナターシャ役の、
はい、
ミラ・ジョボビッチの娘ちゃんは非常に良、ねうん、かったと思ってて、今後もあの活躍を期待したいなと思います。はい、なんで、まあ、女性陣が素晴らしかったと。そのジェンダーを描くこと云々ともかくとして、皆さん本当に素晴らしい 女優さんですし、ずっと見てたかったですね。だからフローレンス・ピューが、まあ、今後見れるかもしれないっていう期待を込めて、この映画すごく良かったとっていう感じですかね、はい、っていうことで、じゃあ踏み込むとしたら、じゃあ分けて考えますと、今後のことにちょっともいっちゃいましょう、時間も時間ですから、だからあの、まあ、今回のブラックウィドウの、まあ、最後の最後で、まあ、すごいネタバレですよ皆さん、本当にここでやめてくださいね、
ここでですか、
エンドゲーム後、エンドゲーム後に話が飛んで、まあ、ナターシャはもうこの世にいない、そして、エレーナがそのお墓参りに来ているというシーンで、そうなんです、はい、でそこにですよ、なんとあの、ファルコン&ウィンターソルジャーに出ていた、悪のリクルーターのバルが出てくるというシーンがあって、あのシーンってファルコン&ウィンターソルジャーの前に見てたらあんまりよくわかんないですよね。
いやでも本来であればあっちが先なんですよね。
そうです、そうですよね、
あっちが先ですよね。
だから、撮り直した、
いや多分、
はい、
本当にあの前サーガでいう、サムエル・L・ジャクソンの、アベンジャーズ決戦の、結成の布石のポストプロダクション、ポストクレジットが、の演出と考えたら、別にあそこであの意味のわからない映像は、
確かにおかしくないわけか。
そいつは誰なんだろうなっていうのが重なっていくっていうのが多分 今やってるところだと思うんですよね。
それで2回目の登場がファルコン&ウィンターソルジャーっていうのも全然悪くないのか、じゃあむしろ逆に分かりやすくなっちゃったって感じなんだ。
そうです
そうです、だから、そうそう、あのドラマ見てる人だけがあーってなるっていう。
なるほど、あ、そっか、ディズニープラス入ってない人たち、あの人、
そうです、ストラマ見てないと誰ってなるって、
初めて見てるんだ、
はい、そうです、
でもそれでも別にいいわけか。
そうですね、でもアイアンマン2の時には確かあの、ナターシャ初めて出てきて、でその時に、ニック・フューリー出てきた時の、あの誰ってなりました
、同じようなもんですもんね
っていう感じが今回 のバルの役割なの、役割というか役回りなのかもしれないなっていう感じ
ですね。なるほどなるほど、これで、ね、悪のアベンジャーズ集めてるわけですよね。
マピツバの方では US エージェントことジョン・ウォーカーを勧誘したって描写があったんで、でなんかエレーナはもうすでにあの仲間になってる感じだ
ったなってるっぽいですよね。
で
今後ですよ、今後の話しますよ、今度ホークアイをつけ狙う、
そうですね、
まあ若干ヴィランみたいになるわけですよね。
そうそう、あのホークアイに出るってことはもう去年の時点で、あの情報が出てたんで、フローレンス・ピューが出るっていうのは分かってたんですけど、どういう立ち位置で出るのかというのがあそこで分かったという感じじゃないですかね。
なんかゲスト出演的じゃなくてレギュラーで出てもらったらもうたまんないんですけどね。
結構ガッツリ出そうな感じがしてるんで、すごい楽しみだなという感じはしましたね、
はいはいはい。ホークアイの展望なんですけど、ちょっとあれかな、まあちょっとさせてください。あのケイト・ビショップが、2代目ホークアイになるっていうのはコミックの方で決まってるじゃないですか。
はい、
でもエンドゲームであのライラっていうホークアイの娘が、
はい、
ホークアイの指導を受けてて、あの、はい、弓の、まああれは指導っていうか、まあちょっと遊びなのかもしれないけど、あのライラ、ライラーだからバートンが、2代目ホークアイになるんじゃないかなと思ってたんだけど、どうなのかなっていうのは若干あって、で今度ケイト・ビショップ役に今度ヘイリー・スタンフィールドってあのスタッあれですよね、あのトゥルーグリッドやってた女の子ですよね、
さ
あ、コーエン兄弟の、あ、バンブルビーの子、そっちの方が通りがいい、あのスパイダーバースでグウェン・ステイシーやってたが、やるってことなんで、どうなるのかちょっと若干わからないけど、まあ、ライラ・バートンじゃなくて普通にケイト・ビショップとして出るのかもしれないなとは思ってるんですけど、ちなみにあのライラ・バートン演じてたのってあれジョー・ルッソの娘なんですね。
そうそうそう、多分だからあんまこうキャラクターとして持続しない、
そういうことですよね。
ですよね、
これからレギュラーで出るっていうのはちょっとなかなかゲスト出演にとどめとくっていうぐらいですよね。ガチで娘使う監督ってちょっとあれですもんね。 まあそっちの監督はね、まあいますけどね。であとですね、エコーが出るっていう話ももう出てて、エコーってキャラクターはあのローアのあのあれネイティブアメリカンのキャラクターで、マヤ・ペレスだったかなっていうキャラクターなんですけど、
うん、
この人どういうキャラかっていうと、あのコピー能力者なんですよ、
うん、
コミックの方では。だからエコーじゃなくてタスクマスターが再登場してバートンと戦っていく、ホークアイと戦っていくっつったらすげえ楽しそうだなと思って、
うん、
だからそこでオリガ・キュリレンコがちゃんと喋るっていう、だったらすげえいいのになと思ってて、うん、あのコミックだとあの US エージェントことジョン・ウォーカーにあのシールドの使い方を教えたのもタスクマスターらしいんですよ、
うん、
なんかそういう意味で今後も出てくれたらいいのになとあの非常に思いましたっていう感じかな。結構弓使い好きなんですよ僕。
え、ああ、うん、キャラクターってこと。
そう
あ、はいはいはい、
そう
そうですよね。
弓使い、弓全然使えないんでわからないんですけど。
いや僕も使えないから大丈夫です。
僕も使えない
です。わからないんでそれは。
なんなら剣も槍も全部使えません。
コピーって言いながら弓の持ち手が逆流派なのが。
あ、そうなんだ。
すげえ。
それってあれじゃないですか、鏡みたいに見てるからじゃないですか。
うわ、すごいですね。だとしたら
違うか。
そうね、鏡とかじゃないですよね。なんかあの西洋と東洋の弓の持ち方が違って、和球
と洋球の、
そういうこと。
へえ。
でホークアイは要は西洋持ちというか、
うん、
でタスクマスターは和球の持ち方で、
そうなんだ。
これはコピーって言えんのかっていうのは初心から思ったんですけど。
僕らより誰よりも北斗さんが弓一番使えそうな今感じでしたけど今。
いやいや、なんかね、なんかこう持ち方ちゃうけどこういうのは大丈夫なんやと思ったぐらいなんですけど。
じゃあホークアイのコピーしたわけじゃないっていう可能性もある
かもしれない。最初なんか、ね、そういう深読みすらなんかあって、たんすよ。まあでもこのチラッと出てきてたぐらいですけど。
シルバー侍とか出てくるのかな。
まさか。
まさか。
あ、違うか。
うん。あとは。
バルキキューデが逆なのかな。
どうなんすかね。でもいや、
見てない、ちゃんと見てない。
右利き左利きの問題だけじゃなくて持ちか、あの構え方が違う
ってことですよ。構え方が違う
と。つがえ方が。うん。
ドレイコフが。秋元康に見えるんですよ、うん、
大丈夫ですかこれ。あの人もよくわかんない人ですよね。
秋元
康
もあのフェロミナルロックがかかってるってことですか。
なるほど。
それは怖い、すごい怖い。
俺松本さんが言ってたんだから。それなんか俺なんかを聞いたからかわからないですけど、もうさ映画見ててずっと秋元康しか見えなくて。
なんか今回だからスパイ、まあ、まあ二重スパイですからね、ブラックウィドウってのは。だからいいのかもしれないけど、あのすごいスパイ映画のあのヴィラン感っていうか、
うん、
結局なんなのこの人っていう。
なんかあのブラックウィドウがあの車の中で映画見てるんですよ、
うんうんうんうん、
あれあの007のムーンレイカーを見てて、だからあれが結構なんかなんていうかな、こう伏線というか、あれやっぱり空、ね、やっぱ宇宙に行く、あれ宇宙に行く映画なのです。
はいはいはいはい、
だからそのねじろが要は空におるっていうところの伏線なんだと思うんですよね。
なるほど。
悪役の造形とか多分そうだと思うんですよね、
うん、
だからやっぱスパイっぽいって、確かにスパイっぽいっちゃスパイっぽいですよね、うんうん
うん、確かに確かに、
うん。
あ、さっきのホークアイの話ちょっと戻していいですか。
はいはいはい。
あの僕がさっき言ったエンドゲームの話流ると、
うんうん、
要は、ブラックウィドウナターシャが救ったのって、うん、あれで救ったことになるのはホークアイの家族ですよね、
うんうんうん、
でプラス多分エレーナも救ったことになるんですよ、
うんうんうん、
でもその救った同士がいがみ合うことになるっていうのがとても僕は面白いなと思っ て、
そうですね、
うんうんうん、でそこでね、だから協力体制になるのか、
うんうん、
もっとこじれるのかね、だからその辺がすごく僕はホークアイには興味がありますかね、
う なんかこじれた方が楽しそう。
こじれた方が楽しいかもしれない。
確かに。確かに。
いや、だからあそこのエンドゲームのソウルストーンの話がやっぱり本当にこのブラックウィドウを見るとね、もう一個意味があったんだっていうね、もう一人、もう一家族救ったんだっていうところが、はいはいはい、いや僕は本当良かったなと思ってます、ね、この話が、そこ。うん。
うん。
かな。
じゃあすいません、1回ですね、長くなりそうなのでここで区切ろうと思います。ここまでお送りしたのは石山と
ロンペイと
オトケイと
ラフランスと
アロッカと
オクトでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。